はい、皆さんこんにちは。私、日本マイクロソフトの小塚と申します。今日このセッションの方を担当させていただきます。で、今日のテーマなんですけども、データベースアザーサービスっていうものです。で、ただのデータベースアザーサービスではなくて、ハイパフォーマンスなデータベースアザーサービス、これを作っていきましょうということです。で、今日のテーマなんですが、もうちょっと細かくお話しすると、ハイパフォーマンスな DB アザーサービスを作るときに、今オールフラッシュストレージっていうものが安く使え買えるようになってきたんですね。なので、それを使ってデータベースアザーサービスっていうものを提供できないかと。で、まあ、そのためには、もしハイパー V の仮想マシンとかを使っていたとしたらですね、ちょっとチューニングが必要な部分、ストレージの高速なストレージの性能を引き出すためにちょっとチューニングが必要な部分があったりしますので、そこにも触れていきます。で、さらには Azure パックで DB as a Service を作るときにですね、よりパフォーマンスを引き出すためにちょっとだけ設計、特殊なものですね、 DB as a Service Azure パックならではの部分がありますので、そこについてもお話をしていきたいなと思っております。で、まず Windows Azure パックというものについてちょっとだけお話をしていきますね。Azure パックというものはデフォルトでいくつかのサービスを作れるようになっています。例えば仮想マシンのサービス、皆さん弊社のパブリッククラウドの方の Azure、 Microsoft Azure ですね、これ使ったことある方おられるかもしれません。仮想マシンというサービスありますよね。あれとほぼ同じようなものが皆さんオンプレミスでも作れるようになっています。さらにウェブサイトというものにも作ることができて、さらにはSQL サーバーのサービス、 MySQL のサービスなんかも作れるようになっているんですね。で、次のスライドで、ちょっとだけ Azure パックの SQL サーバーのサービスっていうものを使ったことのない、見たことのない方のためにちょっとデモをしていきたいなと思います。スライドを切り替えましょう。出力を切り替えます。 PC の方にします。今見ていただいているのは私のデモ環境ですね。今リモートデスクトップで品川にあるサーバーにつないでいます。で、今見ていただいているのは Azure パックの管理者向けの画面ですね。一昔前、弊社のパブリッククラウドの Azure、 最近ポータル新しくしたんですけども、古い方のポータルにそっくりな画面、これが Azure パックというものでも使えるようになっています。皆さんの環境でもこのポータルを使うことができるんですね。これは管理者向けの画面なんですけども、 SQL サーバーのサービスについて管理していきたいですよと。で、今ですね、このサービスに対しては SQL サーバー3つ登録されているんですね。で、さらに皆さんは SQL サーバーを追加したいと、ユーザーに貸し出せるようにしていきたいなと思ったら、追加していくなんてこともできるようになっているんです。で、管理者が SQL サーバーを追加して貸し出せるような設定をしてあげるとどうなるか。こちらはユーザー向けの画面です。管理ポータルですね。これも昔の Azure ポータル、古い方の Azure ポータルとそっくりです。こちらでユーザーさんは新しいサービスを有効にしていきたいですよと、で、SQL サーバーのサービス使いたいですよ、データベースを作りましょうと、デコート2016ってデータベースを作っていきます。で、後でご説明しますけども、エディションというものが選べるようになっていて、自分のニーズに応じたものを使っていくことができます。このエディションは皆さん管理者が作っていかなければいけないですね。それどういうエディションを作っていくかは皆さん次第です。すごいパフォーマンスの高い SQL サーバーのエディションを作っていくであるとか、すごい高可用性を意識したものを作ってあるとか、遅いけどすごい安いものみたいなですね、そういったグルーピングをして皆さんは提供していくことができるようになるんです。で、エディションを選んでいって、データベースの管理者の ID ですね、小塚デコートと、で、ID とパスワードですよね。パスワードを入力して OK と。すると、すぐに SQL サーバーのデータベースが作られて、ユーザーさんは自分のデータベースとして使っていくことができるんですね。この今作ったデコード2016というデータベースがありまして、インフォメーションを見ていくと、コネクションストリングちょっと小さいですね。ちょっと大きくしましょうね。 まあ、よくあるコネクションストリングが出てくるんですけども、これをまあウェブアプリケーションで使って接続していくこともできますし、SQL サーバーのマネージメントスタジオでサーバー名とデータベース名を入力してつないでいく、普通に使っていくことができる。これが Azure パックを使った SQL サービス、SQL サーバーのサービス化という部分になっていきます。スライドに戻りますね。この Azure パックを使った SQL サーバーのサービス化の特徴というと、まず一つはユーザーさんは簡単に自分のデータベースを手に入れることができるようになっていきます。これは一つの特徴です。これが皆さんのオンプレミスの環境でも使えるようになっていきます。で、さらにちょっとシステム的なことを言っていきますと、この Azure パックっていうものを設定していくときに SQL サーバーをいっぱい立てていく必要があるんですけども、その時皆さんはいわゆる管理者権限で構築をしていきますよね。SQL サーバーもインストールするときに管理者の ID とパスワードみたいに入力するわけじゃないですか。SA 権限とかのパスワードも入力するわけですよね。それは皆さん管理者が持っているんですけども、先ほどポータルでユーザー ID とパスワードを入力しましたよね。ユーザーアカウントの ID とパスワードを入れました。それはあくまでデータベースの管理者として設定されます。SQL サーバー使ったことある方はご存知かもしれませんけども、 SQL サーバーはサーバーとしての管理者とデータベースの管理者っていうのをちゃんと分けているんですね。私がたまにお客様のところに行っていろんなお話をしたり、あと、まあ、チューニングみたいなお手伝いすることもあるんですけども、たまにいるんですが、ウェブアプリケーション、 IIS で動いているウェブアプリケーションから SQL サーバーに対して SA でつないでいる、フル権限持っているアカウントでつないでみたいなケースがたまにあります。それは良くないのでやめてほしいんですね。ちゃんと必要最低限の権限を使って IIS などからはつなぐようにしてほしいなと思っているんですが、それをまあ面倒くさいんでしょうけども、無視して SA でつないでいるっていうケースもあったりします。もしそのアプリケーション、ウェブアプリケーションがハッキングされたら SQL サーバーも乗っ取られますので、ぜひそういうのはやめて、ちゃんと必要最低限の権限をつけてほしいなと思っているんですけども、この SQL サーバーのサービス化、Azure パックを使った SQL サービスのサービス化、SQL サーバーのサービス化を使っていくと、そこの権限もちゃんと分離した環境を作ってくれるようになっています。セキュリティ的にももしかしたらプラスになっていくかもしれないですね。で、この Azure パックを作っていくときに、ちょっと特殊な考え方が出てきます。リソースプールという考え方です。たくさんでもなくていいんですけども、いくつかの SQL サーバーをインストールしておいて、それをグルーピングしてあげましょうという概念が入ってきます。これは、まあ、サービス化ですね。プライベートクラウドを作るときに出てくる新しい考え方の一つかもしれないです。で、これなんですけども、このリソースプールを作るときにいろいろ考え方がありまして、一つご紹介しておきたいのは、Azure パックっていうのは Always On、 SQL サーバーが持っている Always On という機能に対応しています。皆さんご存知ですか？ SQL サーバーの Always On。 大丈夫ですよね。エンタープライズエディションで使える、複数の SQL サーバーを立てておいて可用性確保できますよみたいなやつ。大丈夫ですよね。それにも対応しているんですね。なので、先ほどのポータルからユーザーがデータベースを作ったとするじゃないですか。自動的に複数の SQL サーバーインスタンスにミラー環境ができていって、可用性が確保できるってこともできたりするんですね。ですので、このリソースプールを作るときに皆さんはどういうグルーピングをしていくかっていうことを考えると、場合によっては HA が効いた Always On が効いた環境、グループを作るかもしれないですし、パフォーマンスという意味で差別化を図る。片やハードディスクベースでちょっと遅いんだけどもたくさん使えますみたいなグループを作っておいたりとか、または SSD ベースですごく高速なグループを作っておいて、ユーザーさんにどれを使うか選ばせるみたいなですね。そういったことができるようになってきます。SQL サーバーをそれぞれ差別化してグルーピングしていく、これができるようになってきますので、ぜひ覚えておいてください。で、Azure パックっていうのはかれこれ出てから2年くらいですかね、経っているんですけども、定期的にパッチが出てまして、 UR123456 7云々っていくつか出てきています。で、その中に 何回かですね、機能拡張がされていったりするんですね。例えば UR3 で Windows 認証というものができるようになりました。オンプレミスで使っているとき、ドメインの配下で使われているときは、この Windows 認証があった方が楽ですし、安全かもしれないんですよね。で、もし皆さんがパブリックな方の Azure の SQL データベースを使っていると、そこできないじゃないですか。で、それがオンプレミスにサービスを作ることによって、Windows 認証もちゃんとできるようになりますよと。あとは、リソースガバナーっていう機能ですね、QoS の新しい機能、SQL サーバーが持っている機能があるんですけども、それとちゃんと連動するってこともできるようになっています。で、すごい駆け足で来たんですけども、 Azure パックの SQL サーバーのサービス化、何ができるかっていうと、ユーザーに対して簡単にデータベースを貸し出せますよってことは覚えておいてください。で、さらに管理者の考え方、作り方次第でいろんなプランっていうものを作ることができて、早いデータベースとか止まらないデータベースとか安いデータベースみたいなものを作ることができるっていうのは覚えておいてください。で、いろんなことを話してるんですけども、ぶっちゃけた話ですね、この Azure パックの裏で動いている SQL サーバーは普通の SQL サーバーですね。特に特殊なことはないです。皆さんが普通にインストールして登録してあげる SQL サーバーなんです。そこで使われているハードウェアっていうのは本当に普通のものですね。皆さんが使うことができるサーバーですし、 CPU ですし、メモリですし、ストレージですし。ですので、言い方を変えていくと、すごい尖ったサービスも作ろうと思えば作れるはずです。 Windows が認識できる最大の CPU コアをこう投入してですね、ものすごい CPU 使える SQL サービスを作るとかですね、メモリがものすごい積まれている SQL サービスを作るとか、あとものすごい高速なストレージを使った SQL サービスを作る、こういうこともできるはずです。お金があれば。お金があればですよね。320コアとかのサーバーを作るのは結構厳しい、お金的に厳しいかもしれませんが、やろうと思えばできるはず。で、最近、いろんな方とお話をしていて、インフラの人間として見ていくと、ストレージの進化っていうのは結構目覚ましいものがありますね。SSD が普通に使われるようになってきて、その SSD もより容量が大きくなって安くなってとかですね、よくありますよね。ちょっとアンケート取っていいですか。皆さん、仕事で使っている PC、SSD 載ってますよって方、どれくらいいますか。もう半分以上ですね、普通ですよね。で、たまにハードディスクベースのパソコン使うとすごい重たいなって思いません？ SSD に慣れちゃうとハードディスクに戻れないなって感覚結構あると思うんですよね。なので、この SQL サーバーに限らずなんですけども、 SSD のスピードに慣れた人間がクラウドサービスを使ってハードディスクベースのものを使っていくと遅いなと思っちゃうわけですよね。なので、こちらのサービス側も結構ストレージの IO を高速化する必要もあって、今こういう SSD やオールフラッシュストレージっていうものを使ったサービス基盤、仮想化基盤とかですね、っていうのはかなりニーズが伸びている状況になっています。で、じゃあここからどういう話をしていくかというと、ハイパー V の仮想マシンに SQL サーバーを載せて Azure パックに登録したいと思います。ただし、その仮想マシン、ハイパー V の仮想マシンはオールフラッシュストレージみたいなすごい高速なストレージで動かしましょうと。そうすることで、かなり IO の高速なデータベースアズアサービスが作れるんじゃないかなと思いますと。で、ちょっと宣伝っぽいスライドがあるんですけども、今回実際にですね、オールフラッシュストレージを使っていろんなことをやりたいなと、検証したいなと思いまして、今回のデコードのスポンサーにもなっていただいています SCSK 様ですね、にちょっと協力していただきまして、今出ている3つのストレージ、3社様のストレージを貸していただいて、いろんなパフォーマンス特性を測定していきました。この SCSK 株式会社様ですね、この3社のオールフラッシュストレージを扱っているんですけども、それぞれのストレージ特徴何かというと、バイオリメモリーという会社のストレージは、このオールフラッシュストレージが出始めた頃からずっと頑張っておられる会社さんですね。 すごいパフォーマンスが出るストレージを提供していました。で、EMC さんは今やそのオールフラッシュストレージでは世界シェアナンバーワンらしいです。SCSK 様に聞いたんですけどね。で、さらに日立様もオールフラッシュストレージの業界に参入していまして、高品質なストレージを提供しましょうであるとか、あとですね、保守、これが7年かな、7年保守みたいなちょっと長めの保守に対応するようなストレージを提供してまして、結構日本のお客様って保守長めに取りたいっていう方結構いるじゃないですか。そういったニーズにも応えれるようなストレージっていうものを提供していただいております。で、こんな複数のストレージを扱えますっていう SIR 様は結構少なくて、 SCSK 様の特徴の一つじゃないかなと思っております。で、本当は今日担当の方に来ていただければよかったんですけれども、ちょっと来れなくて、もし皆さんが興味があるとかですね、いろんな話を聞きたいという方は、こちらのメールアドレスに問い合わせをしていただけると、担当チームにつながるようになっていますので、ぜひ、興味があれば質問してみてください。このスライドは後でも出てきますけれども、写真に撮っておいていただいても構わないです。後でもう一回ちゃんと出しますね。で、これらのストレージを使っていろんなテストをしました。それぞれのストレージを貸していただきました。あとサーバーも2つ、2種類貸していただいたんですね。で、一番スペックの高いやつを貸していただいてもよかったんですけど、あんまり高スペックで高くて手の届かないものだとあんまり現実味ないかなと思いまして、中堅どころのスペックのものを貸していただきました。で、それをベースにいろんな測定をしましたので、皆さんにお話をしていこうかなと思っております。で、この後のスライドでいくつかですね、ベンチマークの結果のスライドが出てきます。で、それについてはベンチマークは IO メーターというツールを使って測定したもので、で、ワークロードはランダムリードですね、ランダム IO のリードで 4KB のランダムリードですね。で、さらに4つのワーカー、4スレッドで負荷をかけますと。あと、Q デプスは64にしましたと。いう設定で取ったものがベースになっていますので注意してください。じゃあ実際にテストしました。物理サーバーの方にハイパー V をインストールして、ハイパー V に仮想マシンを作って、で、 IO メーターを仮想マシンの中で動かしたんですね。で、物理環境だとだいたい30万 IO 弱が出るようなストレージを借りました。で、その環境で仮想マシンの中から IO メーターを流すと、それぞれですね、よりスペックの高い方のマシンだと13万 IOPS、14万 IOPS 弱ですね、が出ました。で、ちょっとスペックの古い方ですね、のマシンだと4万 IOPS くらいになっちゃいました。こう見ると、物理で30万弱が出ているのに、仮想マシンにした瞬間にここまで落ち込むっていうのはちょっとショックじゃないですか。せっかく早いストレージ買ったのにこんな落ちると困っちゃうんですね。なので、チューニングでなんとかならないかなということで、いろんなことをお話ししていこうかなと思います。で、最初に結論として、ハイパー V でより高い IO 性能を出そうと思ったら大事なもの、それは CPU です。 CPU がボトルネックになってストレージの IO を性能を引き出せないというケースがかなりあります。 CPU の性能に依存する部分がかなりあります。で、どういう理由か、ちょっと難しい話しますね。左側、仮想マシン。仮想マシンで負荷をかけるんですね。IO の負荷かけますよね。で、NTFS とかの、ボリュームであれば、NTFS のモジュールを通って負荷をかけていくわけです。で、ハイパー V 使ったことある方ご存知だと思うんですけども、仮想マシンに対しては、第一世代の仮想マシンだと IDE のモジュール、デバイスを認識させたり、第2世代だとスカジーベースのデバイスを認識している。そこまではご存知だと思うんですよね。で、それぞれを通っていって、ホスト側のストレージに IO の負荷をかけていくわけなんですけども、大事なところはざっくりいきますけども、ざっくりここら辺です。ここら辺、スカジーを経由すると VSC っていうところを通って、で、ホスト側の VSP に渡っていって、で、VHDX の処理に入っていくんですね。ここが結構大事なんです。で、これが 結局のところソフトウェアベースで処理をしています。ここで CPU いっぱい使っているんです。細かいこと言うと、この中で処理が負荷が高い部分っていうのは VHDX のパーサーって言われている部分です。仮想マシンの IO を物理ベース、物理のファイル、ストレージでパーシング、変換してあげて読み書きするんですけども、そのパーサーがすごい負荷が高かったりするんですね。なので CPU がボトルネックになって性能が出ないですよっていうケースが結構あったりします。こんなグラフを作ってみました。私のデモ環境、SCS 計算に借りたところではなくて、私のデモ環境で NVMe のストレージをアタッチしてあげて、そこに VHDX を置いてですね、仮想マシンを動かしていって、物理直だと25万 IOPS くらいが出ていったのが、仮想マシンにすると12万 IOPS くらいになって、で CPU のクロックをどんどん下げていくと、それに伴って IOPS も下がっていくんですね。完全に CPU がボトルネックになっています。ちょっとデモを見ますか。スライドばっかじゃ面白くないですよね。よいしょ。出ましたと。で、Azure パックはもういいです。Azure パック系の仮想マシンも全部止めちゃおうかな。終了。で、このために仮想マシン1個作ってましたと。これですね。で、IOPS を測るために IO メーターがあるんですけども、まず物理で直接 IO メーターをかけますね。失礼しましたと。もう起動してましたね。一回閉じさせてください。もう一回。物理で直接私のデモ環境の SSD に負荷をかけたいなと思っています。ちょっと字ちっちゃくて見づらいかもしれないんですが、4つのワーカースレッドを使って負荷をかけます。で、アクセス IO パターンは、よいしょ、4キロバイトのランダムアクセスのリード100%にしようと思ってます。で、実行します。で、大体今17万、20万 IOPS くらいですかね。物理直接叩くと20万 IOPS くらい出ている、こういうストレージを使っていますと。で、仮想マシンの中から、負荷をかけようかなと思いますと。で、設定は基本的に同じものですね。そうすると、10万 IOPS くらいですかね。これくらいの性能になっちゃいます。さっき20近く出てたんですけど、仮想マシンから使うと、これくらいに落ちちゃいますと。で、CPU のクロックの話でしたよね。電源プランを使っていじってみましょうか。デモ用の電源プランを使いますと。で、詳細オプションをいじります。失礼しました。で、設定を変えていきますと。で、プロセッサーの設定を変えていって、最大の CPU クロック数を変えていきましょうか。マキシマム CPU ステート。今、デフォルトの電源プランでは CPU の性能100%、クロック100%使っていいですよって設定になっているんですけども、これを90%くらいにしていきましょうか。80にしよう。80にして OK と、適用と。そうすると、IOPS、さっきも10万超えしていたのが一気に9万 IOPS くらい減っていきましたよね。CPU がボトルネックになっているので、クロックを減らしていくと一気に落ちていくんです。で、今80%でしたけども、これを60%に変えてみましょうと。60%に変えるとさらに IO が落ちていくんですね。こういうことが起きます。仮想マシンで高速の IO を使おうとす、さばこうとするとこういうことが起きるんです。で、普通の SSD とかだと10万 IOPS くらいあれば十分なスペックだと思います。で、最近になると NVMe とかになると30万 IOPS か60万 IOPS っていうストレージも使うことができるようになって、で、さらにオールフラッシュストレージを使ってあげると、それくらい普通に共有ストレージ、専用ストレージであっても IOPS をよくさばけるようになりました。なので、最近のオールフラッシュのストレージを使うと、ちょっと CPU がボトルネックになるよねっていうふうになってきた。それが現在になっております。スライドに戻ります。ですので、先ほど SCSK 様に貸していただいたところで何も考えずに負荷をかけたときに一気に落ちてしまったのは、おそらくですね、それぞれのサーバーに積まれていた CPU のクロックがまず大きな要素でした。遅い方ですねは 2GHz っていうクロックの CPU が積まれていたんですね。で、もう1個の方は 3.4GHz っていう高速な CPU が積まれていたので、より CPU が高速な方が IO をさばけてたよっていう状態になっていますよと。ここまでなんとなく感覚で大丈夫ですか？ CPU ボトルネックですよと。じゃあここからどうやって IO を稼ぐようなチューニングをしていきましょうかというところなんですけども、一つは電源プランですね。すごく基本的なところです。電源プランを変えていきます。先ほどのデモ環境に戻りますね。失礼しました。電源プランですね。先ほど一番最初に何も考えずにテストをしていたときは、バランスっていう電源プランにしました。おそらく Windows をインストールしたてだと、このバランスっていう電源プランが適用されていると思うんです。これでこの状態で先ほど見ていって、だいたい13万、10、これくらい、10、安定しないですね。12万 IOPS くらいですかね。ちょっと思いのほか早いです。予定では10万 IOPS くらいなんですけども。で、この状態で電源プランをハイパフォーマンスの方に変えてあげますと。そうすると、ちょっと字ちっちゃいかもしれないですけど、先ほどよりも少しだけ1万か2万 IOPS くらいですね、IO がさばけるようになっています。ベンチマークの結果が向上するようになっているんですね。ですので、皆さんの環境でもこれくらいならすぐ変えれますよね。電源プラン変えるくらいすぐできると思うんです。なので、IO の性能が必要ですよっていうケースであれば、電源プランをまずハイパフォーマンスにしてから考えていきましょうということになっていきます。なんでハイパフォーマンスの方が性能が良くなるのかというと、タスクマネージャーを見ましょうね。もし皆さんの電源プラン、サーバーの電源プランがバランスの時は、私の環境だと今 2.89GHz あたりをうろちょろするようになっているんですね。それがハイパフォーマンスの方にしてあげることによって、もうちょっとクロックが上がるようになるんですね。どういうことかというと、最近の、CPU っていうのは性能だけではなくて電気効率っていうのも大事なんですね。なので、使われてない時はクロックを落として省電力の方に振ってあげましょうっていう機能が入っているんです。で、ハイパフォーマンスっていう電源プランにしてあげると、すぐクロックを上げるような動きになっていくんですね。バランスだとちょっとクロック低いまま粘ります。ハイパフォーマンスだとすぐ上がっていくんですね。ですので、単純に電源プランを変えてあげる、ハイパフォーマンスに変えてあげることで CPU の動作クロックが上がりやすくなっていますので、イコール IOPS も伸びやすくなる。これが今のサーバーになっています。で、先ほどのちょっとクロックが低くて IO の性能出なかったんだよねっていうサーバーありましたね。SCSK 様に貸していただいたやつ。あれも電源プランを変えるだけですごくアップしました。4万くらいの IOPS の性能だったのが7万超えしたんですね。この変化結構大きいですよね。2倍とはいかないですけど、かなり上がっていると思います。電源プランを変えるだけでこんなに上がる、結構大事な要素なので、ぜひ皆さんですね、電源プランをちゃんと考えてあげてください。さらにもう一つ大事な要素として、今ですね、インテルさんの CPU にはターボブーストテクノロジーというものが入っています。熱、CPU は使えば使うほど発熱していきますけども、熱がもうちょっと上がっても大丈夫かなっていう時は、自動的にオーバークロックをするような機能が入っているんですね。 これがあると、またクロックが上がりやすくなっていきますと。で、私のデモ環境でテストしましたと。これくらい伸びました。1万 IOPS くらい伸びたんですね。これも実際にデモをしてみていきましょうか。えらいことになってますね。戻りました。電源プランじゃないや。今、仮想マシンからは12から13万 IOPS くらいが出ていますと。これもパフォーマ、電源プランの設定を変えて、ターボブーストを無効にしてみましょう。プロセッサーマネージメントの設定なんですけども、なんだっけな。これかな。違いました。ど忘れしましたね。久々に日本語の英語の環境を使うと忘れましたね。ターボブーストモードかな。これですね。電源プランの中にプロセッサーパフォーマンスブーストモードっていうものがあって、今有効になっているんですね。有効になっているので、これをディセーブルに変えて適用と。変わった？変わったのかな。ちょっとだけ減っているはず。微妙な差でしたね。ごめんなさい。これを有効に、無効にしてあげるとどうなったかというと、タスクマネージャーで確認すると分かるんですけども、先ほどはだいたい3ギガヘルツくらいまでオーバークロックしていたものが、定格の 2.8 ギガヘルツ以内で抑えるようになるんですね。今までのちょっとした伸びしろがなくなった状態になります。これも IOPS を最大限突き詰めるときには大事な要素になってきますので、覚えておくといいかなと思います。で、今は電源プラン系の話をしていたんですが、ちょっとスケールアウトっていうものも概念として入っていきます。ハイパー V の仮想マシンの場合ですけどね。どういうことかというと、この2つのケースの違い分かりますか？仮想マシンに2つの VHD ディスクをマウントしていますと。D ドライブと E ドライブみたいなですね。それを1つのスカジーコントローラーに紐付けるのと、2つのスカジーコントローラーに紐付けるのどっちが早いかっていう話です。結果から先に言っていきますと、このケースではスカジーコントローラーを2枚挿してあげて、それぞれに VHDX をマウントしてあげた方が性能が良くなります。大丈夫です。ついてきます。我ながら結構マニアックな路線に走っているんですけども、大丈夫ですか？スカジーコントローラー2枚に分けてあげた方が性能が上がりやすくなる。どういうことかというと、先ほどの IO の処理の図のここの部分が大事でして、このスカジーコントローラーごとに CPU が割り当たっているんですね。仮想マシンの中の CPU、仮想 CPU です。それが割り当たっているんです。で、スカジーコントローラー1つで VHD2 つだと1つの CPU で裁こうとします。で、スカジーコントローラーを分けてあげると、それぞれ別な CPU で処理をしようとしてあげるんですね。そうすることによって2つの CPU を使って IO を処理してあげますので、より性能が上がりやすいという状態になってきます。仮想マシンの中で実際にタスクマネージャーを見てあげてやってみると分かるんですけども、今10個のコアがマウントされた仮想マシンの中の例ですけども、左側スカジーコントローラーが1枚の場合は、このベンチマークソフトの負荷の他に1コアだけなんか処理が走っているのが分かりますよね。これ大体スカジーコントローラーの IO の処理と思っていただいて構わないです。それがスカジンコントローラー2枚に分散すると、2つの CPU に負荷がかかっているのが分かるんじゃないかなと思います。こういう状況がスカジンコントローラー1枚か2枚に変えるだけで起きて、より CPU をいっぱい使うことができて、 IO をたくさんさばけますよっていう状況が出来上がってくる。これが、チューニングの1つの方法になってきます。もう1回先ほどのグラフを見ますね。スカジーコントローラーを2枚に分けてあげるだけで、トータルの性能っていうのは 13万 IOPS くらいだったのが20万 IOPS 超えになっていきますよ。結構大きな差だと思いますね。こういう使い方ができたりしますので、覚えておいていただければなと思います。行き過ぎました。もう1個、2010に R2 から使うことのできるオプションの1つがあります。チューニングの1つがあります。それは1つのスカジーカードに対して複数の CPU を当ててあげて、割り当ててあげて処理をしましょうというものですね。これができるようになっています。実際に見てみましょうか。仮想マシンで今ずっと負荷をかけてるんですね。ちょっと一回止めますよ。止めます。ボタンが隠れてて止まらないと。止まりました。で、今はどういう状況になっているかというと、データ用のディスクが1個だけマウントされてますよと。なので、もう1個割り当てますね。スカジーコントローラー、1つのスカジーコントローラーにハードディスクをもう1個割り当ててあげて、同じドライブ、もともと使っていたものと同じドライブにあるディスクをマウントしてあげますと。増えましたね。1個増えましたよね。で、IO メーターをもう一回キックしてあげて、4つのスレッドで負荷をかけているんですけど、2つは D ドライブで、もう2つは E ドライブにしていこうかなと思います。ちょっと G がちっちゃくてごめんなさい。で、この状態で負荷をかけていきます。で、今はだいたい12万 IOPS くらいが出ている状態ですよと。で、ここからハイパー V の設定を変えてあげて、2つあるハードディスク、2つあるハードディスクありますよね。データ用のハードディスクがスカジーコントローラー、1つのスカジーコントローラーにぶら下がっていますよという状況を変えてあげて、スカジーコントローラー1台に対して VHDD を1個ずつマウントした状態にしましたと。もっと失礼しました。で、やりますと。で、この状態ですぐいけるかな。大丈夫かな。負荷をかけますと。そうすると20万 IOPS くらいに上がりましたよね。VHD の紐付け先を分散させてあげるだけで、こんなに性能が伸びるようになってくるんですね。結構大事な要素など覚えておいてください。で、さらにもう1個だ。もう1個ですね。実は、このスカジーコントローラーですね。先ほど2012からの新機能ですよってお話をしましたけども、そのスカジーコントローラー1台に対して複数の CPU を割り当てるっていう処理があらかじめ入っていました。設定があらかじめ入っていましたと。動かすと、あれ？あんま伸びなかったですね。おかしいな。ちょっと失礼しますね。ベンチマークソフトの負荷を片方に寄せてあげますと。で、伸びてましたね。失礼しました。17万 IOPS くらいまで伸びるようになりましたと。で、タスクマネージャーを見ていくと、先ほどベンチマークソフトのアフィニティを変えたので、この2列目にベンチマークの負荷がかかっていますと。で、上の CPU2 つのコアに負荷かかっていますよね。これがスカジーコントローラー1台に対して複数の CPU で割り当てて処理をしているという状況になっているんです。こういうこともハイパー V のオプションとしてできるようになっています。で、どうやってやるか、どうやって設定するか、これが大事ですね。レジストリをいじんなきゃいけないです。 どれくらい CPU を割り当てていいかっていうレジストリいじんなきゃいけないです。で、先にスライドを見せましょう。どこのレジストをいじるかっていうのはここです。もし写真必要な方は撮っちゃって大丈夫です。カメラとか撮っちゃって大丈夫です。どういうレジストリかというと、このインスタンス ID っていうのは Windows が認識しているデバイスのインスタンスの ID がいっぱい並んでいるんですね。その中にデバイスごとのパラメーターっていうレジストリがあって、そこにチャンネルカウントっていうものを作ってあげて、2ってやると最大2つの CPU まで使っていいですよっていう設定になっていくんです。これが結構大事なレジストリになっていますので覚えておいてください。必要な方は写真を撮ってくださいね。で、このインスタンス ID をどうやって調べるかっていうのは結構難しい問題ですね。どこで調べるか、これはデバイスマネージャーで調べていくことになります。スライド切り替えて大丈夫ですか？先ほどのデモ機に行きます。デバイスマネージャーを開きましょうね。デバイスマネージャーを開いて、ディスクがいっぱいアタッチされてますと。で、今は、一つのスカジーカードに複数ぶら下げた、VHD を複数ぶら下げた状態ですので、このスカジーコントローラーのプロパティを見てあげますと。で、ディテールですね。拡大しましょう。拡大して、おいしょと。ディテールタブにデバイスインスタンスパスっていうものがありまして、ここにデバイス ID、インスタンス ID っていうものが書かれています。この文字列と同じものがレジストリの中に含まれています。例えば、今、インスタンス ID、BA なんたら、VM バスの BA なんたらっていうところですね。ID があって、その下のレイヤーに 2E ですね。2E。なんたらっていう ID が含まれていますと。なのでこれを探していくわけです。先ほどのレジストリを探しているわけですね。レジストリエディターを開いて、ローカルマシーンのなんだっけ、システムのカレントコントロールセットの、よくあるパターンですよね。enum の VM バスのここからが大事ですね。まず次に見るやつはこの BA で始まるやつでしたよね。この BA を開いてあげます。 BA なんたらを開いてあげて 2E なんたらでしたよね。 2E なんたら、 2E なんたらを開きましょうと。 2E なんたらを開いてあげます。この下にキーを作っていくわけですね。デバイスパラメータの中のストアチャンネルっていうキーがあって、チャンネルカウントっていうものを触っていきますと。で、この環境は1つのスカジーコントローラーに対して最大2つ CPU 割り当てていいですよっていうことが設定してあるんですね。その設定が今見ていただいたレジストリで設定ができるようになっています。これを変えてあげると複数の CPU 割り当てて使うことができます。ただし、いくらでも上げれるわけではないです。いくらでも CPU 使えるわけじゃないです。この最大の CPU 使っていい CPU の設定値っていうのは、仮想マシンにアタッチされている仮想 CPU の数によって変わってきます。もし皆さんが仮想マシンに8コア以上、8仮想CPU 以上ですね、割り当てていると最大2つまで使うことができるようになっています。8コア、8CPU しか割り当たっていないのに16とか設定しても、それは無効化されています。2つしか使えなくなります。で、64コア以上の CPU 割り当てていると最大16チャンネルまで使えるようになりますよっていう設定が、今の Windows の Hyper-V の設定になっています。 で、改めてグラフにしていくと SCSK 様に借りたストレージに関してもこのチャネルカウントっていう設定をしてあげるとより高いパフォーマンスを弾き出すことができるっていうのはちゃんと確認することができました。で、ここまででちょっとだけまとめをしていきたいなと思っているんですけども、まず皆さんが Hyper-V の仮想マシンでより高い IO 性能が必要だなと思う。必要になるなと思ったときは、そもそもハードウェアを買うとき、ハイパー V の仮想マシンのハードウェアを買うときに、より高いクロックの CPU を選んでいただいた方が性能は出やすいです。そこは間違いないです。高ければ高いほどオールフラッシュストレージなんかの性能を引き出すことができるようになるので、そこは覚えておいてサイジングしていただければなと思っています。で、今回この時間、短い時間で本当に基本的な部分のチューニングのパラメーターなんかをご紹介していったんですけども、それをやるとやらないかでは数万 IOPS は平気で変わってきますので、ぜひもし皆さんが SSD やオールフラッシュストレージっていうものを使うときは、そこら辺のチューニングパラメーターはちゃんとやっていった方がいいかなと思います。で、実際にSQL サーバーとかをインストールしてアプリケーションを動かそうかなと思って仮想マシン作りますっていう時は、ケースバイケースと言えるかもしれませんけども、やっぱりチャネルカウントっていうのを2つ以上にしてあげると性能出やすいので、仮想マシンに8個以上の CPU 割り当ててあげるといいと思います。その上でチャネルカウントを上げてあげてください。またはスカジーコントローラーを複数割り当ててあげて、それぞれ1個ずつ VHD を割り当てる。これも性能が上がりやすいケースになっていますので、覚えていただいて実際に仮想マシン作るときに設定してあげていただければいいかなと思います。その上でちょっと話を戻しまして、データベースアズアサービス Azure パックの話をしていきますけども、じゃあ Azure パックで SQL サーバーを使うときにどう作っていくといいかなと。で、一つ個人的なおすすめとしては、一つの仮想マシンの中に SQL サーバーのインスタンス複数作っちゃってください。で、それぞれのインスタンスで使うハードディスク、仮想ハードディスクを分けてあげて、それぞれに対してスカジーコントローラーを作ってあげる。で、一つのマシンに複数のインスタンス、SQL サーバーのインスタンスを作っておいて、Azure パックでリソースグループっていうのを使って作ってあげて、ユーザーに貸し出すと。そうすると、仮想マシンとして1台の仮想マシンとしてより IO 性能を引き出した状態で SQL サーバーを使うことができますので、こういった使い方、作り方やっておくといいかなと思います。これは普通の SQL サーバーとして使う場合はあんまり考えないはずですね。インスタンス複数入れましょうとかあんまり考えないんですけども、 Azure パックのサービスで使うときはこういった作り方も一ついい手かなと思っております。で、さらにやっぱ皆さんインフラエンジニアですので、サイジングをしていかなきゃいけないですよね。そういったときはもし IO をものすごい裁くっていうときは CPU がかなり食われるってことは覚えておいてください。それを踏まえた上で仮想マシンに対してよりたくさんの CPU リソースを割り当てる、こんなサイジングをしてあげてください。で、もう一個、またちょっと宣伝スライドになってますけども、今今回私が検証していった環境っていうのは SCSK 様にある程度チューニングをしていただいた環境です。ストレージ側ですね。ストレージ側と、あと今回ファイバーチャネルのカードを使っていたんですけども、この2つに関しては SCSK 様にチューニングをしていただいて、ちゃんと性能が出るようなパラメータをセットしていただいた環境を使っています。ハイパー V のチューニングだけではどうにもならなくて、やっぱりストレージ側もちゃんとチューニングをしてあげるっていうのは大事なんですね。なので、ちゃんとしたそういう知識をあるベンダーさんにストレージの手配をお願いして、性能が出るストレージを手に入れる、これが結構大事かなと思っておりますので、ベンダー選びっていうのは結構大事です。で、今まで一生懸命喋ってきたんですけど、ハイパー V のチューニングについて一生懸命喋ってきたんですけど、元も子もないこと一つ言います。今まで一生懸命 VHD の中でいかにパフォーマンスを上げるかってことを考えていたんですけども、もし皆さんですね、IO が必要だなと思った時は、手っ取り早いのはパススルーディスクっていうものを使って仮想マシンにアタッチしてあげるパターンだと思います。で、パススルーをすると、さっき重たいですよって言った VHDX のパーサーの処理がなくなっていくので、 CPU の負荷っていうのはかなり減っていくんですね。まだ時間があるからデモしておきましょうか。まあ、そんなにすごい時間があるわけでもないんですけどね。 これはどういう状況だろうな。はい。今は一生懸命 VHDX を使って処理をしていましたけど、これをやめますと。一回やめます。やめて、ホスト側でディスクの管理をして、開いて、この SSD をオフラインにしてあげます。で、もう一回開いて、スカジーコントローラーにハードディスクをアタッチしましょうってなると、フィジカルディスクっていうものが選べるようになっていくんですよね。これパススルーです。このパターンで今1回オフラインにしたディスクを仮想マシンに直接割り当てましょうってことをやりました。で、いっぱい開いてるの閉じましょうね。これも1回閉じましょうか。ディスクが1回切断されてますからね。もう1回開いてあげて、4つのワーカースレッドで負荷をかけてあげますと。大丈夫かな？でやると、もう28万 IOPS とかですね、もうほぼ SSD の性能に近づくようなパフォーマンスが出るようになっちゃうんですね。まあ、これ最後に言うと元も子もないんですけども、ただこれを使っていくと、ハイパー V レプリカとかどうしようとかですね、VHD を使っていた時とやれることっていうのがちょっと変わってきますので、それはどっちを使うべきかっていうのは皆さんの運用ですね、どういう運用をしたいか、それによってどっちを使うべきかっていうのは変わってきます。もし可能であればパススルーディスクを使ってあげると結構楽に性能を引き出すことができますし、VHD の方がいいんだよねっていうケースであれば、いくつかチューニングをしてあげてパフォーマンスを引き出すようにしてあげてください。ということで、1時間経ちましたので、私のセッションの方は最後終了とさせていただきます。皆さん、アンケートの方にご協力いただければなと思っております。お手元のアンケートにご協力をお願いいたします。そしてこの後、アスクザスピーカーの方にもおりますので、もしご質問とかがあれば遠慮なく、ご質問ください。この1時間、誠にありがとうございました。本セッションは終了とさせていただきます。ありがとうございました。